はい、では、アランベールポッドキャストのアラエヌ、第9回になりますね。今回は春の終わりにと題して、春先のクラシック終わりましたよというところで少しお話をしていきたいと思います。お相手はいつものように萩原真由子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
萩原さんとは実はもうだいぶ昔のような気がしちゃうんですが、パレルーベファームで、
そうですね、
J スポーツでね、とうとうというかご一緒することになって、はい、実況と解説ということで、どうでしたか、やってみて。
大変お世話になりました。
そうですね、なんか随分改まってしまって、
はい、いやいや、本当に実況の方にはお世話になっているので、でもなんかこう自転車のレースをよく分かってる人っていうか、そういう実況の方とするのは初めてかな、おそらく、だったんで、やりやすさがあったのでとても感謝しています。
はい、なんか改まっちゃってすいませんね。当日はねすごいよくいいレース、レースも良かったし、
そうですね、
話すことすごいいっぱいあったなっていうのもあったんですけど、はい、僕の発見は、
はい、
発見というかね、このポッドキャストでも毎月喋ってるんであれですけど、萩原さんはいっぱい喋るなと思いました。いや、もちろん喋るのが仕事なんで。
でも出てこないとこある、出てこないことも多いんですよ、言葉が。
うん、いやでもほら、その語彙というか単語のあれはともかくとしても、その、はい、何かを喋ろう喋ろう喋り続けようという強い意志をですね感じまして、
なんか、そうですね、
いやすごいなと。
なんかこう無駄に喋っちゃう時ありますね。取り入らせちゃいけないみたいな。その別にプライベートとかでも、どうでもいいことを喋っちゃうみたいな。
そうなんですね。
そういうタイプかもしれない。
なるほど。なんかでも、ね、パリルーベはご一緒しましたけど、その後もいろいろレースの実況とかもあって、解説もあって、なんか、ちょっと喋り仕事慣れてきた感じありませんか、萩原さん。
恐れを、捨てました。
あ
恐れを。
恐れをね。
恐れがあったんですけども、間違ってはいけないとか、
なるほど、
はい、ちゃんと言わなきゃいけないとか、そういうことを考えていたら全く喋れなかったんですけど、
はいはい、
もう知らないと思って、知らないってわけじゃないですけど、なんか、当日慌てないように、準備していけばいいんだっていうことに気がついて当たり前ですけど。
はいはいはい。
で、直前で慌てるから慌てるんだと思ったから、ね、走るつもりで準備して、いや、ちょっと違うな。
いや、それ、今ね、まさにプロロードレーサーと一緒ですねって、結論付けようかと思ったんですけど、言われた挙句違うって言われた。
でも、やってることは準備は、下準備はほぼほぼ似てるので、だから、そういう、あんま気負わず行こうと思って、
ね、
所詮元選手だし、なんて言ってるか、プロではないので。
いや、プロ、
その喋り仕事に関しては。
でもほら、基本的に解説のプロっていう人たちは、いないことはないのかもしれないけど、基本的にほら、元選手だった人たちがやるわけで。
そうですね。
そういう意味では、真っ当なプロだと思いますけどね、逆に。
でもなんかこう、よくできている方と、もう人と比較するのはやめようと思いました。
なるほど。
はいはいはい、それだけ。
なるほどね。はいはいはい、
うん。
それ、ね、選手の時と変わらないみたいなとこですけど、その調べる内容とかも、例えばコースの見方とか、わかんない、当日の風向きだ、天候だとか、あと、いろんな出場チームのラインナップとかを見て、なんかこういう戦術するのかなとか、なんかそういうのって、その現役時代の時に、やってたことと結構近い感じなんですか、感覚的に。
でも、私の時、言い訳じゃないけど、今よりこう、コンテンツが少なかったんで、自分がたちで調べられるとか、風向きの今、あれとかすごいじゃないですか。
そうですね。
サイト、
うんうん、
未だに見方わかんないんだけど、なんか、すぐわかるじゃないですか。だからそういう細かいコースの情報とか、あと、ストラバでの情報とかって。
そうそうか、そうね。
毎回レースで見れるわけじゃなくて、そういうのはやっぱ監督とかが調べてきてくれて、ミーティングで、教えてくれる監督もいたし、国によっては、前にいろしか言わない監督もいたし、
はいはい、
なんかコースに関しての情報は、 当時はそんなに調べる手段がなかったの、多分あんまりインターネットの電波持ってなかったんで、
はいはい、
ルーター持ってたわけじゃないから、いつもホテルのロビーで難民みたいなこと多かったんで、ってなると、まあ一番頭に入れとけのあのコースプロファイルのギザギザと、工程表ですね。
なるほどね。
あとはレース走る前に見る出走表ですね。あれは、そう、どうしてもなんか見やすいのがあるんだなと思って。
はいはい。まあ、それは、
うん、自分で準備してて、あの、ご一緒したパリルーベのファームの時は忘れちゃって持ってかなかったんですけど、焦ったけど。あの、ね、Jスポーツさんですとすごく資料たくさん揃えてくださって、
うんうんうん、
もうそれを見るのは本当に直前にして、
うん、
その、行く前に自分のこう読み込む資料として用意するのはやっぱり A41 枚の出走表、
うんうんうん。そうですね。
それで、それ眺めながら、こうかなとかいろいろ考えて、うんうんうんうん、で、出走表、まあ、暫定でどんどん変わるんで、
はいはい、
調べてたのにあれとか言ってない。
そう、ね、それありますよね。
ありますね。だけど、まあでも大体調べておけばあんまり変わんないから、
うんうん、
っていう感じですかね。
あ
とは、
ね、
うん、先週の時よりかはもっと一人一人の選手の情報を調べるようにして、
うんうんうん、
直近のリザルトとか過去のリザルトとか、
うんうん、
あと目立ってる選手がいたらその人を調べるとか。で、選手の時は自分がマークしなきゃいけない人、
ね。そうですよね。
ですね。
だから、まあそこは結構その、なんていうのかな。要は、まあ変な言い方だけど、例えば、ね、うん、その、選手としてプロトに入ってた時に、
はい。
ロッタコペッキーのことをずっとチェックしなきゃいけない立場の選手っていうのは、まあ、要は各チームのエース級になってくるわけじゃないですか。
そうですね。ただ、その、位置取りが上手い人だから、
うん、
で、ベルギーのレースで、だから地元、その地域の地元出身で、その、ポジショニングが上手い選手は見とけって言われてました。
うんうん、
自分のそのターゲットじゃなくても。
うん、いや、そう、そう。うん、だから、その、逆に言った、あ、なるほどね。だから、なんていうのかな。あの、選手目線で行くと、本当に自分の選手の、その自分の立場で見なきゃいけない選手っていうのが、やっぱそれぞれあるんだなっていうのが今僕は結構面白いなと思って、
うん、そうですね。うん。そうだから、エースと勝負するわけじゃないから、エースの動き、うん、だからエースと一緒に後ろでフーってやってるわけにいかないじゃないですか。
そう、
その序盤とかにフーみたいな。
怖いってな
るから。そう、そう、だから、その、逃げに入る人とか、
うんうん、
同じレベルの逃げに入る人とか、うんうんうん、で自分と、例えばこの間みたいに、第2、第3エースとかアシストが、一番のエースと逃げ乗っちゃったらバランス悪いじゃないですか。
はいはい、そうですね。
まあ、まあ、そういう場合はもう無線ですぐ言われるんですけど、
うんうん、
あんま回すなみたいな。
うんうんうん、
だけど、その、何ですかね、そう、同じレベルのいつものメンツみたいのはチェックしといて、
うん、
で、ステージレースになれば総合成績で見なきゃいけない人を見て、ね、
はいはいはい。
で、総合成績でやっぱり自分がチェックしなきゃいけない人に加えて、そのチーム的に逃がしちゃいけない人とかが入れ替わるので、それをいつも、チェック、要チェックしてましたね。
そういうチェックしなきゃいけないチームとか選手っていうのは、監督から指示が出る、うん、それとも、チームメイトとかから、キャプテンとかから言われる、あるいは、ま、自分で、もう、こいつだって決めちゃう、うん、どういう感じだったんですか？
ミーティングですね。だいたいミーティングで言われて、
うん、
お前はこいつ見とけみたいな。
なるほど。は
い、で、もし、あいつとこいつとあいつあれと一緒になったら一緒に行かないとダメだけど、
うんうんうん、
あれとあれとこれだけだったらいいよみたいな。
なるほど。
そういう話し合いもやっぱりチーム内でしてて、
うんうん、
でも、ウィーグルの時に一番良かったのはその現場でブロンジーニがいつも言ってくれたんで、
うん
ね、今日はあいつ見とけとか言って。それだいたい当たるんですよね。
はいはいはい。
で、絶対ちぎれるなとか
言うのは簡単ですけどみたいな。
まあ死ぬ気でしたけど、うん、まあそういうなんか現場監督みたいな人がいたんで良、うんうん、かったですね。
はいはい。だそういうところがね、萩原さんたまにブロンジーニの話こういういい話してくれますけど、例えばね、はい、ロードキャプテン今ねいろんなチームのロードキャプテンとして、
うん、
まあ例えばファイファージョージなんかはねすごく評価されてると思うんですけど、ね、まあそういう選手の重要性っていうのが出てくるっていう。うんことですよね、
そうですね。
きっとね。周りが見えてて、うん、的確に指示ができる。チームと動かせるっていう。
あんまりいないと思います。
うん、逆にね。
その、強くない関係なしにして、うん、そういうふうに見える人って少なくて、
うんうんうん、
っていうのがいろんなエースの人と走らせてもらって、 世界的に有名な、
うん、
でいろんなタイプがいて今思うと、
うんうんうん、
ですごく誰とは言わないけどすごく強い選手なんですけど、うん、めちゃめちゃオーガナイズできてて、
へ
ー、でもなんかこうレースって思った通りにいかないことが多いじゃないですか、
はい、
だいたい何パターンか決まっ、あの考えていくんだけど、うん、予想外のことが起きることばっかりだから、
うんうんうんうん、
でこなんかどうしようってなった時があって、
うん、
でどうすればいいって聞いたらわかんないって言われたことだあーっつって、まあね、わかんねえよなと思いながら、まあ、
う
ん、
まあそのせエースとしてもね、うん、その予想外の状況にどう対処するかっていうことでかなりたまたま、う
ん、結構フルでね、うん、
巡ってたってことだと思うけど、
うん、
まあでも例えば圧倒的な選手がと戦わなきゃいけないチームからしたら、そういう状況をいかに生み出せるかってことを逆に考えなきゃいけないとか、
うん、
なんか本当にチェスのような、ね、心理戦みたいなところも出てきちゃいますね。
そうですね。考えて考えてそれがハマってうまくいくパターンと、
うん、
もう考えなしに行かなきゃいけないっていう、
うん、
なんか相反する二つの能力を鍛えないと、
うん、
誰も予言者じゃないんだから、そんな状況なんて、ね、どんだけ経験積んでもわかんないけど、もう瞬時に判断できるっていう、ある意味で恐れを捨ててみたいな。
うんうんうん、
だけど、こう、殺し、なんて言ったらいいんだろう。リスクを避けて、なぁ、で難しいですね、う
ん。まあなんかそのね、優勝者インタビューとか聞いてても、
うん、
いや、完璧に今日の戦術ハマってみたいな話ってあんまりないっていうか、
ね、
割と、うん、そのアタックよ、ね、考えていたんですかとかって聞かれた時に、
うん、
いや、なんかもう、タイミングで行ったんですみたいな感じの答えがやっぱ多いんで、
うん。
うん、だからそれだけね、そういうやっぱり、ある程度野生の勘みたいなところがエースには求められるのかなっていうのは、ちょっと、ね、うん、感じますけどね。
まあでも話してて思ったけど、それができるのはやっぱりチームの戦力がしっかりしてる時しかできないかなと思って。
逆に言うとね、
うん、
そうかそうか、面白いですね、うん。そういう不確定的な状況みたいなものを生み出すものが、そもそもチームのチームワークとオーガナイズされた動きがあると、うん、そういうものが出やすくなるっていう。
うん、あとはその、気負いですね。プレッシャーが自分に、例えば、個人に集中してたら、
うん、
がんじがらめになって戦術的にも、
うん、
で、そこをやっぱり攻められてしまうんですよね、敵に。
うんうん、
だけど、そのプレッシャーが分散されて、
うん、
まあ、プラン A、自分、プラン A がダメだったらプラン B、プラン B がダメだったらプラン C っていう、ね、それぐらい戦力に、こう、幅があるチームだと、一人一人がこう、落ち着いて対処できると思うんですよ。
うん、
だから予想外のことにも結構臨機応変に対応できるじゃないかなっていうふ
う
に SD ワークスとか見てて、まあ最近はちょっとね、
そう、最近はそれでいくと、だからリドルとかは割とそういう感じかなっていう、
ね、そうですね、リドルトレックもそうだし、キャニオンスラムもあるので、
う
ん、
ね、
そんな感じになってきたし、
確かに確かに、
そういうふうになるとやっぱりなんかこうなんか自由度が生まれて、
うん、
選手も動きやすくなるような、でチャンスが生まれやすくなるような気がします。
はいはい、いや、いいな。この、ちょっと、ね、のっけから、近況報告もせずに、
そうですね。
すごい最初からいい話が出てきちゃって、
いや、良くないんだけど、
無理に近況入れる必要もないのかなと思ったんですけど。
あ、大事な近況を、ちょっと、お聞かせ願いますよ。
はい。はい、僕が話すんですか？
うん。
はい。じゃあ、まあちょっと、まあ、あんまりね、近況いつも長くなってもしょうがないんで、あれなんですが。
いやいや。
まあ、そうですね。最近はJ スポーさんで、実況をちょいちょいやらせてもらえるようになって。うん、
大活躍。
リエージュバストニーリエージュか。近、最近で行くと。男子の方をやらせてもらって。うん、で、萩原さんは女子のね、解説だったんで。
あ、そうですね。
同じタイミングでスタジオにはいたと思うんですけど、まあちょっと会うことはできず、
うん、
ちょうどね、
うん、
男子が放送終わるくらいの時に女子が始まってた感じだったんで。
はい。
はい。まあっていう感じでしたけど。まあまあなんか実況も僕も、最近結構楽しくやらせてもらったりしていてという感じなんですが、
うん、素晴らしいです。
ね、まあ、ちょっと大きいニュースというか、なんですけど、うん、5月の21日に、初の著書が出るということがようやく発表できるようになりまして。う
ん、いやー、素晴らしい。なんかこれ、あれですか？書店で買えるんですか？何です
か？まあ、一応本なんで、
うん、
本屋で並ぶと思われますが、はい。そうですね。一応なんか、僕も今回初めて知ったんですけど、
はい。
まあ、発売日っていうのは、 本ってあるじゃないですか。今5月21日とか22日ってお伝えしてるんですけど、うん、
はい。
実際の本ってもう1週間ぐらい前にはすり上がってて、
うん、
で、その本屋さんに、本を送る倉庫みたいなところがあるんですよ。で、それを、はいはいはい、取り次ぎっていうんですけど、そういう専門でやってる会社さんがあって、そこにはもうその発売日の数日前には、はい、納品されるようになってて、
うんうんうん、
で、そこからさらに本屋に送って、店頭に並ぶみたいなシステムになるから、
お
そう、だからちょっとその発想のラグで発売日が、ちょっとバッファーを見て、
うん、
だもしかしたらその19とか20日に売れるのかもしれないんだけど、まあ、発売日21っていう、書店での、見れるのは21からです、みたいな案内の仕方をするっていうことらしいんですけど。
おー、何ですか？ Amazon とかでも買えるんですか？
あ、うん、なんか、このやりとりすごい台本あるみたいな感じ。
い
や、ないんだけど。
ちょっと興味が心身です、
はいはい、で、Amazon とか、うん、楽天ブックスでは今もう予約販売という形で。
予約なんだ。
はい。う
ん、
まあ、今これ撮ってる段階で、の前日、昨日、うん、まあ、こういう本出しますって、ツイッターってか X で告知したんですけど、
はい。
なんかおかげさまで結構いろいろ、予約をいただいてるみたいで。
早く予約しないとなくなっちゃうじゃないですか。
予約は多分大丈夫かな。
大丈夫ですかね。
うん、まあ、一応その
納期待ちみたいになっちゃうんだ。
一応最初のその、何部くらいするっていうのは決まってるから、それ以上、うん、予約の段階で入っちゃう、オーダーが入っちゃうと、
うん、
予約、何、発売前重版っていう形、いわゆる重版出退っていうことになると思うんですけど、まあ、ちょっと初版の部数とかはだいぶ個人的には強気な数なんで、うん、強気というか、そんな数売れんやろっていう数なんで、
いや
重版はちょっと、もう夢のまた夢ですけど、うんなんで予約していただければ、まあ間違いなく、
はい、
お手元に発売日には届くと思います。
予約します。
ありがとうございます。あとなんか、近所の書店でももちろん予約できますんで、
なんかね、
はい、こういう本欲しいんですけどって言えば、書店員さんがやってくれます。
うんまあ、書店行くキャラじゃないんで、昔。あんまり書店って行かない。あ、ツタヤとか、
うん。
そうですね。
もちろん。そう。うん、まあ、前橋とかね、高崎にも結構いい本屋さんがあるんで、
うん。本屋さんも結構ありますね。
はい、よかったらね、うん、ぜひっていう感じなんですけど、まあちょっとその本が出ますよっていうのが、まあ個人的にはすごい、まあようやく、この冬ずっと書いてたんで。
おその、いつ話が決まった決まったんですか？
まあやりましょうかみたいな話は秋くらいに出てきていて、ただまあいろいろそのね、出版社さんの、取りまとめとかも、社内調整とかも必要だったと思うんで、うん、それでまあ、12月くらいにいろいろ固まって、
うん、
まあ年末年始と1月いっぱいは結構ずっと書いてて、みたいな感じだったんですけど、まあまあ、ちょうど暇な時期でもあったんでよかったっちゃよかったです。
いやいやいや、いや、すごいですね、なんか。
はい。まあ、そんな近況もあるんですけど、まあ、またちょっと本の案内は別途、
そうです
ね、はい、ポッドキャストの中で、はい、いろいろ言ったりもしますんで、うん、萩原さんの近況もお伺いしましょう。
で、このもう一つの、富士スバルラインとか
やる。ああ、富士スバルラインの話はまあ、いいかな。あさって、ちょっと仕事で走りに行くよっていう話で、ちょうどね、富士スバルラインが土砂崩れで、ずっと空いてなかったんですよ。
あれですか昼、富士昼とかで。
そう、まさに。
じゃあ富士昼は大丈夫なんですか？
ただ、なんか、今の情報だと、う
ん。わかんないんだ。
片側通行らしいんですよね、その土砂崩れの区間。だから、大会当日までにそれが全部クリアになれば多分大丈夫なんだけど。
うん。
まあまあ、結構大変っちゃ大変だと思
う。うん、っていうのが、会社の自転車好きな人たちが、
う
んうんうん気にしてるんで、いつも。
そうでしょうね。
ジールやるのかわからないんだよって言ってるんで。
あれ、萩原舞子、ヒルクライム計画はどうなってるんですか、それ。
ヒルクライム計画は、
春田でしたっけ、ま、春昼
うん、春昼、
うん。もうすぐじゃん。
あんまり言いたくないんですけどね、はい、これ。
すぐじゃない
みんなに恥ずかしいから出るなって言われてるんですけど、はいはいはい、こっそり出ちゃおうみたいな。
すぐじゃない、
うん、うん。
いつでしたっけ
いや、もうなんか少し、もう遅いんですけど、はい、練習を始めて。
はい、
それが近況ぐらい。
大会はいつですか？
大会は12とかっすよね。
5月？
うん。
あ、じゃあちょっとこの、 短期でプロがどう仕上げるのか、
やめてください、アドバイスを、はい、今の目標は一度も足をつかずに登ることっていうそこだけなんです
よ。そんなことはないでしょ。
いや本当に3週間前ぐらいにもうそろそろ練習しないとやばいよって言われて、うんうん、会社の人たちと走ったんですけど、うんはい、もうそこでちぎられまして坂、
はいはい、
やべえと思ってもうなんやばいこれはってさすがに危機感を覚えたんですよ、
うんうん、
そしてそれからまあ毎日ではないけどローラーで練習し始めて、
はいはい、
そしたらなんとかついていけるようになったかなぐらい。
あすごいすごいさすが、うん、
でも長い距離は踏んでないから、
うん、
当日はちょっと途中で休んじゃうかもしれないんですけど
あのそんなにあれですか闘志はない感じですか、うん
あるわけがないです
。あるわけがない。
とりあえず、2時間以内に走れればいいかなぐらいの。
いや、うん、なんか、あれですよ。はい、この間、それこそ、フレッシュワロンドとか見ててさ、
うん、
萩原真由子は、この、優位の坂を、あの、ね、辻慶の写真とかも、10年前の写真とかで上がってたけど、
うん、ケチョンケチョンでしたよ。
萩原真由子は、この激坂を、華麗に駆け上がっていたのかと思うと、なんかもうため息しか出ないというか。
もうグルペットもいいとこでしたよね。フレッシュとか。うん、うん、激坂だし、しかも、何ですか、アルデンのクラシックって上りのレースとか言いながらめっちゃテクニカルなんですよ。
ああ、なるほど。
だからもう、ふもとで足使って、各所セクションで足使って、坂に入る頃にはもう、さよならですよ。もう何回も言うけど。うん、
それやっぱもう前々にポジション取ってた方が結果的に楽っていうパターンのレースですか？
でも、うん、そうですね。だから、セクションが始まる前に、うん、もう10キロ手前とかから用意して、うんうん、で、直前に、落車とか起こって、みたいな、そんな感じ。
この、我々の位置取りは何だったのか、みたいな話になるってことね。
うん、もう位置取りしても、そこでキープするのが難しいです。すぐ後ろに、10番、20番、30番でビューンって後ろになって、みたいな。そんな感じ。
坂でまた足使って前になるべく出ないと、みたいな。
だからもう坂に入る頃には、中盤以降で入るともう前はペース上がりきっててっていう感じで、もう集団は分かれてしまってっていう感じです。
えぐいっすね、だから。
うん。だから、うん、まあそういう意味では最後の、なんだろう、リエージュ、バストンリエージュが、坂、うん、強い選手が力出しやすいではあるけど、
うん、
まあそれでもなんかパンチの効いた長い坂っていうのは、
うん、
また、の欧州だからすごく厳しくて、なんか、うまく走れた記憶は一切ないですね。
ああ、そうですか。
うん。
アルデンヌは、まあね、まあちょうど、まあそんな話題も出てきたんで、ちょっとアルデンヌクラシック、うん、まあ北のクラシックからアルデンヌクラシックまでの若干振り返りというか、をしていきたいんですけど、うん、はい、まあパリルーブはね、ご一緒したので、なんか改めてっていうのもちょっと不思議な感じもするんですけど、まあまあ北のクラシックでいくと、ロンドが、エリザ・ロンゴボルギーニが、あれでしたね。シニファー・アンロイと、すごいチームワークを見せて。
そうですね。完璧なチームワークでしたね。
うん。
うん。
まあ、見事優勝ということで、なんかちょっとやっぱり、リトル違うぞみたいなところは、まあ、見せつつ、
う
ん。
そうですね。フランドル勝ったの、何年ぶりかな ?8 年ぶりとかじゃないですか。一緒に走った時、2015とか、だったと思うんで。
うん
ほぼほぼ10年前ぐらい、エリーザが勝ったのが。
うーん
わーと思って、すごいなーと思って。なんか嬉しかったですね。
ね。まあ基本的にずっと安定してる、うん、安定感のある選手なんですけど、なんか今シーズンは結構、勝ちきれる感じが、
ね、そうですね。出
て
き
ていて、すごい、円熟の域に達してるなっていう、エリーザ・ロンゴボルギーニ、リトルトレックっていう感じなんですけど、
うんうん、
まあ、ロンドンはね、後続、の集団も頭が、マリアンド・フォスが取ってて、
うん、
みたいなこともあって、ちょっとフォスいいんじゃないかみたいなね、
雰囲気を。フォスすごいっすね。
ね、250勝とかもう上げたのかな、確か。
はい。
ね、キャリアでっていうのはあったんですけど、まあまあそんなロンドンで、パレルーベはまあ、お伝えした通りというか、まあ、我々で放送した通りで、コペッキーが、まああれもすごかったですけどね、最後、バルサモとフォスに、ベルドロームで、スプリントでしかもかなり後ろから、まくってみたいな。
そうなんですよね。結構中盤暴れてたじゃないですか。
うん、
大丈夫なのっていうぐらい暴れてたから、うん。でもやっぱ後半すごい溜めてましたね。
後半はね、すごいなんか潜んでましたよね。
うん。うん、やっぱ本当石畳走った後の足っ って、なんて言ったらいいんだろう、パンク、タイヤパンクしてんのかぐらいなんかふわってしちゃうぐらい消耗するっていう、で、すごい激しい石畳あんだけ走ってきて、やっぱ最後のもがきってなった時に、あれいつもと違うってなるの知ってたんでしょうね、
多分。なるほどね。
うん、だからこう、率先して自分から追わないようにで、だって逃げ集団が吸収されてもウィーベスがいたし。
そうね、
確かに。っていう意味では、口実にもなるし、まあ実際そうだから、うん、あん中では一番余裕持って走れてたんかなって感じですよね。うんうん、
まあね、で、バルサモフォースといて、まあ正直、うん、結構フォースが来るんじゃないかなと思いながら実況もしてたんですけど。
う
ん
う
ん、
そうですね。ちょっと、フォース買ってほしかったけど、うん、最後ね、あそこから伸びてくるのはやっぱコペッキーの最近の力と、やっぱ、トラック走ってるスキルが、やっぱ出たかなっていう感じですね。う
ん、まあ、バルサモは、以前ね、世界選手権でフォースにスプリントで勝った時なんかをちょっと思い出させるような、うん、フォースにはね、フォースはしっかり抑えたんですけど、まあ、最後はコペッキーには負けられてしまってということで、結構悔しい。あまりね、今まで相性が良くなかったパリルーベだったんですけど、まあ、ここで2位っていうところまでは上がってきて。うん、
ね、立派でしたけど、うん、やっぱり、その、最終局面で遅れちゃったじゃないですか。
うんうん、そうでしたね。
あれがちょっと気になりましたね。あの後のトレックの戦略とかも、どうなってたんだろうっていうのがちょっと気になるけど、うん、だから、ゴール後のバルサモの涙は、どっちなんだろうって半々。
うん、
その、検討したけど勝てなかった。悔しいっていうのと、うん、あの戦略なんやねんなんかあれちょっとすごい気になったんですよね。
なるほどね。
なんであの遅れ方ともなんかメカトラかなぐらいふわって遅れたんですか。ああ、
なんかね。確かに。
何か不満があったのかなみたいな、限界だったのかなとかいろいろ考えました。
あ、まあめちゃくちゃね、うん、エレン・ファンダイクが強かったなみたいな印象もあって、
めっちゃ強かった。
やっぱりなんかあの辺のね。うん、なんていうか、ルーラータイプの選手の必要性っていうものを改めて感じさせるような、うん、まあ、レースにもね、うん、なったっていう。まあ、うん、萩原さんは再三放送中も言ってましたけど、SD ワークスはそこでね、うん、ロイサーがいない中で。
そうですね。
うん、ただまあ、絶対エースが勝ち切ったっていう意味では、まあ、すごい見応えのあるね、うん。ただ、やっぱスプリントになるパリルーベは面白いなと思いました。
そうですね。最後は、しかも、バンクですからね。
ね、
うん、女子の方は本当に競輪みたいになってましたね、最後。人数的にも。
そう。去年のね、パリルーベもそうだったし、今年もそうだったから、すごい面白かったですね、最後のね。
うん。
はい。まあまあ、そんなパリルーベがあって、で、まあ、パリルーベから、北のクラシックからアルデノクラシックのつなぎのレースとして、ブラバンツペイルという、まあ、
うん、
まあ、石畳もちょっとありつつ、ちょっと起伏が出てくるみたいな、ちょうどいいレースが、まあ、男子、女子ともにあるんですけど、
うん、
このブラワンスペールだって、エリザロ・ゴボルギーニが、フォレリングに勝ったと、いうことで、
うん、
ちょっとフォレリングはね、パリルーベはスキップして、
うん、
いよいよ得意のアルデンクラシック入っていくぞっていうことを見せたいタイミングだったんですけど、うまいこと、エリザロ・ゴボルギーニにやられてしまったという。う
ん、そうですね。なんか、ウィベスの調子がちょっと思ったようにはいってない感じだけど、なんかあれも不思議ですよね、なんか。ウィベス見ててどう思います？
フォレリング？ウィベス？
あ、まあ、ごめんなさい。
フォレリングですよね。はい。
フォレリング、はい。こういう間違いでね、ちょいちょいたくさんあるんですいません。
はい。放送中2つくらいするし、分かっててするしとかあったことはちょっと告白しておきます、
ね。はい。いっぱいあるんで、これウィーベスって見ながら喋ってたらいい。そう、フォレリング。フォレリングです。
うん、まあ、なんか、気持ちよくね、去年の感じだったら気持ちよく勝って、アルデンヌクラシック入ってくるっていうところ、なのかなと思ってましたけどね。なんかちょっと、うん、ちょっとやっぱり良くないですよね。今見てもね、ねそのところっていうんで、
うん。
まあちょっとそういうのがありつつの、アムステルゴールドレースに入っていくんですけど、アムステルゴールドレースが、うん、まあ、残念ながら日本で放送はなかったんですけど、
うん、
実はめちゃくちゃ楽しい、面白い結果になってしまったということで。
まあ、なんかね、アクシデントとかもあったっぽくて、ね、レース中に、はい、なんか、レース関係車両、警察の車両ですかね、うん、と一般車両の衝突事故みたいなのあったみたいでね、
うん、
1時間ちょっと中断だったって言ったら、結構な事故だったんじゃないかなって思って、 まあ、そこからで男子のレースが後ろにあるから、コース、距離短縮されて短いレースになったっていう背景がありましたね。
うんうん、あのね、うん、その間結構選手たちずっと待たされてたけど、
うん、
あのなんかね、X とかに上がってたけど、あのモビスターの選手たちは観客かなんかの大きい犬をすごい可愛いっつってみんなで、ね、なでなでして、すごい和やかに過ごしてる一方で、
うん、
隣で SD ワークスの選手たちがなんかもう無然と手持ち無沙汰でずっとなんかムスッと待ってるみたいな。
あれは面白かったですよね。あのラテン系の民族の和み方が半端じゃなかった。もうなんかね、ちょっとこう、よしよしぐらいだったらわかるんだけど、うん。
めっちゃモフモフしてましたもん
ね。そうですね。なんかモッツゴロウみたいになってて。立ち上がってなんかこう、レース再開になって行くぞみたいな時に、チームメイトが、あの、シエラ選手ってあの、キューバチャンピオンが結構最後まで可愛がってたんですけど。
う
ん
う
ん、
そう
ね。それをなんかこう、多分コロンビアチャンピオンの子かな、
ああ
その子が、行くぞみたいな、こう、言った時に、うん、犬の毛が多分つきすぎて、ウェアに。バーンってこう、
叩いて。
払ってて、めっちゃおもろいと思って。どんだけ全身で可愛がってんだった。みたいなね。面白く何回か見ちゃいました、ね。
あ、そんなシーンがあったんです。
うん。なんかまだ見れると思うんで、
話
してみてください 。
そうです。いいですね。ちょっと、はい、概要欄に貼っておこうかなと思います。まあそんなね、レースでしたけど、まあ、形としては、とはいえ SD ワークスが最後は、ウィーベスをね、今度はウィーベスですね。最後にいい形持っていって、まあお得意のスプリントに持ち込んだんですけど、
うん、
なんと、やってしまったウィニングポーズ。
そうですね。なんか、あの、ルーキー、新人のミスみたいな感じで、ルーキーミステイクっていう感じで、言われてたけど、いやでも、夢だったと思うし、ウィーベス、勝つのあそこで。でも、最後までずっとあの黄色いジャージがずっとあの、ウィーベスの後ろにいて、うん、マリアノ・フォスですよね。うわ、狙ってるわと思って、でもこう、最後のもがき合いになった時にこう、バッて集団が横に広がって、エリーザかなんかがこう、左に、なんかこう、なんだろうな、とりあえず左に詰まっちゃったんですよね、うんうんうん、フォスが、フェンス側に。
はい、
で、ウィーベスがそのまま左の走路を開けなければ、
うん、
よかったんですけど、かなり中心の方に寄ってってスプリントして、で、あれだけのなんか差があったから、勝利を確信して手を上げようとした瞬間ですよね、うん、横から。いやー、すごいなと思いました。う
ん、まあ、あの、ミーベスはね、いつもその、うん、自分のスプリントに持っていくと結構3写真、4写真とか普通にいつも話して勝つことが多いんで、
うん、
多分、
うん、
まあ、あれは彼女のいつものスプリントだろうっていう感じで、結構バーってもう後ろが完全に開いたっていうので、結構手を上げたタイミングもやっぱいつも通り早かったというか。
うん、そうですね。
ただ、あの、フォスも、なんかハンドルだけのタイミングが完璧で。
本当なんですよね。あれはもう名手だなと思
います
。
いや、あれは同じタイミングでスプリント入れてても、うん、そのハンドル投げの上手い下手で多分、ギリギリ届かないみたいなことも起こり得る。
そう。
うん、
一気に伸びましたからね。
あれは職人芸というかね。
はい。
見事でしたね。
まあ、そこで私があの、チャットに上げてしまった競輪選手の、ハンドル取りの名手の小倉さんが
出て
きたんですけど。はい、ちょっと。
そうそう。
調べてみて
ください。はい、すいません。僕もちょっとそこは。
私もそんな語れるほど知らないので。
はい、でもほら、いやいや
最近見たので、
うん、
はい。
あの、萩原さんほら、ね、最近、あの、シクロワイドに競輪の記事が上がってて、
うん
う
ん、
そうそう。で、そこに対する、あの、萩原さんの X のコメントが結構、いろんな人の共感を得てるというか。
はい、いや、私はなんか、初めて同志に出会ったみたいな感じでした。あの記事見たときに。
いや、でも。
同じこと考えてる人いるみたいな。
いや、でも、あの、萩原さんのツイートがあって、うん、結構あの記事呼ばれたと思いますよ。
いや、そんな貢献してないんだけど、全く、私も何も知らないから、語る、あれはないんですけど。面白い、似てるところと全く相反するところがあって。
うん、
でも、なんだろう、レースの構成は似てるから。
うん、なんて書いてたんでしたっけ？競輪は、なんか、
最後の。なんか、ロードの、うん、私、ラスト10キロって書いちゃったけど、
はいはい、
本当に痛いのは30キロです。
全然違うや、なんか。
だってもう10キロってもうスプリント体制で生きちゃってるから、
そ
う
ね、はいはいはい、
もう。
そんなにね。
そんなに変化ないじゃないですか。
うん、せめぎ合いっていう感じじゃん。
まあ、そうだから、
からないけど。
ロードレースの最後の1時間ぐらい。
なるほど。
まあ、30キロって言ってもっと短いけど。
はいはいはい。あ、な
るほど、ね。大体最後の最終局面って30キロぐらいなんで。
はいはいはい。
それがなんかギューンって2分ぐらいに詰まってる感じ。
な
るほど。で、100何十人が9人にギューンってなってる感じって言ったらいいですか。
はいはいはい。
そう。それがなんか最後のゴールスプリントみたいなのが似てます。
うん、
チームだったり短期だったりするし、
うんうん。なるほどね。いや、すごい、うん。でもその例えはやっぱキャッチですよね。すごいいいなと、思いましたよ。はい。
はい。
なるほどね。
一緒にすんなってみんなに怒られそうですけど。全然違うんだよって。
まあ見る人がね、増えたらいいっていう話ではあると思うんですけど。
はい、
まあそんなアムステルゴールドレースにちょっと話を戻すと、うん、3位のリバルール・アジェイコの、ちょっと僕もね、全然ノーチェックだったんですけど、イングビルド、ガシケンかな、ノルウェーの選手なんですよね。
そう。
彼女がね、なんか自分でもその3位入ったって知ってめちゃくちゃ驚いて
る。そう、めっちゃいいフェイスしてましたけどね。
ピックアップされていたけれども、ちょっとまた面白いニューカマーというか、25歳のノルウェー人選手なんですけど、ここまでそんなに大きい、
そうですよね。
残してる選手じゃないんですが、
うん、
去年からジェイコに移籍していて、
そうですね。
はい、3位と。
そうそう。その前はその、なんだっけ、コープか。今はコープって言ったらいいの、うん。ノルウェーのチームで、まあ、走ってたみたいで。
うん、
なんていうチーム名だか、ちょっと今わかんないんだけど、
コープ。コープハイテックプロダクツ、
ね。あ、そう、ハイテック。
はい、
昔の。そこなんですけど、なんか、ね、嬉しいですよね。このチーム、ね、ノルウェーの強化になってるようなチームなんで。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん。
そう。まあ、その、イングビルト・ガシケンかなっていうと思うんですけど、は、この後の、ブエルタ・エスパニアにも出場予定ということなんで、ちょっと、ね、
うん、
名前を注目したいなというふうに思ってます。
そうですね。なんかこう、いいパンチ持ってるなっていう感じがしますね。うん、
ね、あのメンバーで中に割って入って、
うんうん、
表彰台取ってますからね。
そうですね。
うん、さあ、まあ、そんなアムステルがあって、で、ここからはジェスポでも放送があった、フレッシュアローンですね、
うん。
いやー、フレッシュはどうでしょう、もう、
うん、
ニエビアドマがついに勝ったという
そうですね。
ところの。
ついに勝ったし、まあ、レース全体、ちょっと時間帯が遅かったんで、うん、ハイライトしか見れなかったんですけど、うん、なんかこう、賢く走りましたよね、最後。
うん、なんか、そう、
うん。
いつもだったらバンバン、言い方悪いですけど、無駄足使いまくるはずのカシアが、
うん、
最後の最後まで溜めていたなという。
そうですね。まあなんか、やっぱりそれにはシャーベイっていう存在も大きかったと思うんですけど、強力なアシストがいたのはわかるんですけど、やっぱ最後、うん、かなりセーブしたし、なんですかね、あれ、なんで、フォレリングはなんかこう、一定ペースで行ったのかなっていう感じはしましたね。
うんうん、
だからそこがなんかこうパンチが、うん、パンチ力はまだ抜け、なんだろう、ない走りしてますよね。
うん、そうですね。ま、なんか、
うん、
まあ、いつもだったらね、多分、ニエビエドマの動きのフォローで入って、まあ、まくってっていうのは、足があるような気はするんですけど、
うん、
今季はなんかちょっと伸びきらないですよね、最後。
そうですね。まあ一説にはその、コーチトレーニングを、ツールとかオリンピック夏に向けて、
うん、
たくさん入れてて、で、コーチトレーニングっていうと、その最終的な高いトップスピードの強度みたいなところが落ち気味だから、うん、まだそこに取り込めてないんじゃないかっていう意見もあるし、
うん
るねうん、あとはやっぱりその、遺跡に関する、ことで首脳陣とちょっと、
うん、
なんか揉めてて、こう、うまい情報がもしかしたら伝達されてないのじゃないかとか、そういう懸念もある。
うんうんうんうん、
だから、ちょっとらしくない走りですよね。
ね、
なんかこう、ライバルをふるいに落とすような走りをしなくて、
うん、
まあ、位置もあんまり良くないですしね。
うん、そうなんですよね。
うん、まあ、でも2位に入ってるんですけど。
まあ、ただまあ、去年はね、ある程度全部勝ってるっていうところで行くと、やはり見劣りしちゃうのはしょうがないかなっていう、
うん、
まあ、ところで。で、まあ、3位が、2秒差。まあ、2秒差で、フォレリングで、さらにその2秒差。ニエベドマから4秒差で、ロンゴボルギーニということで、うん、まあ、本当になんか、主役が全然変わらんなっていう、アルテンデに入ってもっていう感じではね、うん、あるんですけど、ただ、
そうです、
ね。個人的にはね、 フレジのミュジークが
4位。ね、良かったですよね。
うん。なんか、もともとこういう登り強い選手なんですけど、ちょっと今シーズン、一皮向けたかなっていう感じがしました、う
ん。そうなんですよね。私はそれを見て、結構リエージ来るかなと思ったんですけど、
はいはい、
ミュージーク。ね、まあ、チームメイトのブラウンが、ね、
うん、
活躍しましたけど、
そうそうだ、
はい、まあ、ツール楽しみですね、ミュージーク選手、うん。
そうですね。なんか FDG のエースとかをどう分け合うのかなっていう気はするけれども、
うん、
楽しみになりますね。
うん。そうですね。
まあ、あと、まあ、フレッシュアロンヌで行くと、結局フレッシュアロンヌって、まあ、良くも悪くも最後の優位のサッカー勝負になっちゃうっていうところがあるんで、その辺のパンチ力みたいなところが問われると思うんですけど、
はい、
まあ、シクロクロスの世界チャンピオンのフェム・ファン・エンペルはちゃんと 8位トップ10入りしているっていうのも、まあ、さすがやなという感じしましたね。
マウンテンとかで狙ってるんでしたっけ、オリンピック。
おそらくマウンテンだと思うんですけど、結局マウンテンバイクだと、ブック・ピーテルスの方が強いんですよね、マウンテンバイクだと。
え、そうなんだ。
去年とかはもう全然ピーテルスが強くて。
へぇー。
そう。
あんなにシクロで圧勝してても。
そうなんですよ。面白いもんで。
ああ、そうなんだ。
ちょっと彼女はね、どうするのかなとは思いますけど。
うん、
ただ、オリンピックのコースは結構彼女向きな気もするんですけどね、ロードの。パンチ力必要なんで。
ああ。ねえ、なんか悩ましいですね。まあ、本人が一番やりたいことができればいいなと思うんだけど。うん、
ですね。
うん。
まあまあ、そんなちょっと、あとこも。で、さっきちょっと話題に出た、ガシュケン。
はい。
もう13位なんで、まあまあ、やっぱりちゃんと走れてる。
力ありますよね。うん、
コペケ15位でしたからね。
うん。途半力もあるし、その、なんか、位置取りもうまい。
うん。
な、多分ベルギーで活動してた経験が生きてんのかなって感じしますよね。
うんうんうん、なるほどね、
うん。
まあまあそんな、ああ、フレッシュワロンドがあって、まあそれで、この間の日曜日の、リエージバストンリエージュというふうに移っていくんですけれども、うん、なんかリエージュは、すごい、すごい展開でしたね。
なんか、結構だから、放映始まってちょっと、これ危険だけどどういうことみたいな感じだったんですよ、ね、内心。うん、まあ今見れば、その、いや、勝ち逃げだったんだってなるけど、
そうですね。
あの時、正直、ちょっと、ブラウンもそんなに調子良くなかったし、これまで。
はいはいはい、はい。
で、まあ、シャーベイが入っちゃってるよ、みたいな感じで、
うん。しかも結構タイム差ね、あったような気がするんですよね。
そう、そうなんですよね。だからまあ、これは逃がしといて、また一回捕まえてっていう組み立ててんのかな、全チームと思ったんですよ、ね、うん、首脳陣というか、主要チームから。
はい。
そうだけど、ね、結果的になんか、あれが勝ち逃げみたいになって、まあね、上位、後ろから追いついてはきたけど、もうびっくりしたのはもう本当、カーゾー選手。
ああ、キム・カーゾー。
キム・カーゾー。
あれ、去年まであれですよね、ユンボにいた選手ですよね。
ユンボにいた選手で、うん、まあその時から気になってはいたんですけど、
はいはい、
いや、いい走りしましたよね、リエージ。
まあ、そこ最後までね、結局残ってっていうのも。
残ったし。
まあ、すごかったし。
うん。
まあ、というか、もうあの、ね、ロータリーで突っ込んだ時点でグレース・ブラウンはもう終わったと思ったんですけど。
そうですね。
よう戻って、ようスプリントする足をあれで残せてましたね。
本当ですよね。逃げてて、あれで足使って。
あれでも、やっぱ究極的には、キャニオンスラムのあの二人の、まあ、ニエビアドマと、シャベーの攻撃で、うん、フォレリング削ってくれたっていうのも良かったんですかね。
うん、それは絶対ありますよね。うん、で、なんかあの集団の全員が全員のなんかアシストしてたみたいな動きありませんでした。なんか、アタックするんだけど誰かしら穴埋めに入ってみたいな、繋がるみたいな。うん、中では、結構エリーザはまあ足使ったかなとは思うんですけど、う
ん。いや、なんかいや、今でもちょっと不可解なのはね、うん、フォレリングが、ニエビアドマー、と二人だけで遅れたじゃないですか、一瞬。引きたくないっつって。あれ、ニエビアドマですよね、後ろにくっついてたのね。そうだな。
うん、少しね。
そうそう。はい、でもなんか、ああいう、あの状況で絶対ニエビアドマなんか引くわけないのに、
うん、
なんかフォレリングちょっと自分に自信ないのかなって思いました、あれ見てて。
うん、なんか、不可解でしたね、うん、終始位置取りが。
そうなんですよ。
ブラウンが突っ込んだ時、ロックして突っ込んだ時も、うん、その後ろにいたじゃないですか。そこいちゃダメでしょって、その、もう、あの集団で一番見とかなきゃいけないのはロコ・ボルギーニ、
うん。
まあ、ニビアドマもそうだけど、なんか、その、カゾー選手とか、ブラウン選手の後ろって、一番こう、足使う、ね。
うん。
彼女たちはそういう、じわじわ追いつける足を持ってるけど、うん、なんて言ったらいいんだろうな。ちょっとギャップ開きますよね、前と。う
ん、まあ、都道それは後ろついても足使っちゃいますもんね。
うん。なんでそんな位置にいるんだろうっていうところ結構不思議でしたよね。うん、そんなに余裕あるんかなと思って、
うん。
自分が前に出たりするとバークされちゃうし、うん、ロングボルギーニ見てても、ね、キャニオンスラムの二人にガンガン行かれるし、みたいな、
うんうんうん。
にしてもなんか飛びつかなかったし。
そうね。
うん。
まあ、ちょっとそこはどう、なんか、調子良くないフォレリングだなっていう感じもあったんですけど、
うん、
一方で、ちょっと個人的には、あれなんですよね。フレッシュアロンドで、まあ、ニエベードも勝って、
うん、
結構勝ち方を覚えて、自信つけて、上昇回路に乗ってくるかなと思ったんですけど、
うん、
結果的にはあれだけ、ね、枚数もいてっていう展開で、表彰台も、キャニオンスラム取れずっていうのは、
うん、
ちょっとやってしまったんでないかなと思いました。
私は結構その、ある程度予想してた、
うん、
こうなるような、てか、コースがちょっとニビアドマ向きではない。
パンチ力というより、途半が、ダラダラ途半っていう感じですか？
そうですね。だから、単独で逃げない限りはないかな、うん、勝ちはって思ってました、ニビアドマ。
まあ、最後。
単独で逃げるにしても、うん、相当強い独走力がないと、キャッチされちゃうしっていうんで。
うん、まあ、坂で抜け出せなかったら、フィニッシュまでのね、もちろん、フィニッシュまでも緩斜面の登りとかがあるんですけど、そこでメンバーから抜け出すのはかなり容易じゃないですもんね。
うん、うん、そうですね。最終局面誰も逃がさないし、みんな消耗してるし、うん、で、やっぱコースがすごい直線的でパワークライムって言ったらいいんですか。
うんうんうん、
で、勾配がきついポイントもあるんだけど、やっぱこう、タイムトライアル系の選手も強いじゃないですか、
はいはいはい、
このコースって。
そうですね。
どちらかというと、そういう選手に、こう、うん、負けちゃったり、こう、間詰められちゃったりする、で、タイプではあるかな、軽量級の、そのパンチ力があるクライマーは。
う
んは
い
は
い、まあ、ちょっと、やっぱ、優位の壁とはちょっと違うってことですよね。
そうですね。優位の壁ぐらいになると、やっぱりすごいチャンスだと思うんですけど。うんうん、だから、まあ、入って3位かなっていう感じで。
なるほどね。はい、
で、まあ、ニビアドマが、リエージュ勝ったから、あ、リエージュじゃない、フレッシュワールド勝ったから、うんシャーベイで切ってもいいんじゃないかなって個人的には思ってたんですよね。だけど、中継始まったら逃げてるみたいな感じで、
うんうん
うんうん。そうですね。だから、でもキャニオンスラムはできることは、やれることは全部やったと思います。
うんうん、そういうふうには見えました、確かに。なんか、レースの運び方としては王道だったし、
うん、
なんかこう、まあ、ね、レースを作るっていう意味では一番すごく、
うんうん、
いい姿勢を見せたなっていう。
そう。で、その、まあ、結果は残念だけど、上位にめちゃめちゃ残ってるんで、
うん、
チームとしても。
うんうん、
自信になってほしいなとは思いますね、
う
ん。
そうですね。
何もしなくて負けたっていうよりかは、まあ、戦って負けて、
うん、
負けたんだから仕方ない、ツリーっていう感じ
は、はいはい、そうです
ね。個人的にはする。まあ、本人たちは悔しいと思うんですけどね。うんうんうん、
クレイス・ブラウンのあのスプリントは、でも個人的には正直驚きました。
いや、私も驚きましたよ。わーって言っちゃいましたけど。
スプリントあるんですね。
なんかでも、小集団のスプリントっていうかこう、もう削り合いになった後の残った集団でのスプリントは強そうなイメージはあったけど、うん
はい、
でも、ね、あのメンバーだったらやっぱり、絶対フォレリング見るし、
うん、
まあ最後の最後にもがき合いになったらピュって出たら、ニビアドマとかも。ね、食い込んでくると思うし、ねうん、ね、ロングボルディーニもスプリントのスキル上げてきてて強いから、
うん、
どうかなと思ったら脅威の伸びでしたね。
脅威でしたね。なんかもう足使い切ったのかなっていうくらいな感じではあったんですけど、
うん、
すごいしっかり、ね、最後足一番残ってたのはブラウンだったということで、まあでもすごい、
うん、
ある意味ね、どこでも言われてますけど、去年の SD ワークスは全部持っていくみたいな、
うん
ことがあんまり今年の女子のプロサイクリングはなくて。
そうですよね。
うん、まあ見てる分にはすごく
面
白くなってきているというね。
うん。最後までわからないし、
うん、
あと、リエジュのポイントとしては、最終局面で、ちょっと坂の名前忘れましたけど、うん、有名な坂で、はい、ロンゴボルギーニ、エリザがアタックした時、
うん、
で、こう、フォレリングとか、ニビア玉とか続いて、フォスが入ってて、そこに、
うん。ああ、そうだった、そうだった。
そう。
最初ね、なんか、リアネ・マルクスが、
そう、
まあ、入ってて、あ、さすがやっぱ途半強いなとかって思ってたら、なんか次の途半坂で、フロスがむしろ前にいるみたいなことがありましたね、
そういう。マルクスかなと思ったら、いや、なんか違うぞと思って、リプレイで見たら、うん、フォスやったみたいな。すごいなと思いましたね。
まあ結構ね、狙ってたんでしょうね、フォスもね。
もともと山できる選手だったんで、まあ不思議ではないと、いうところなんだけど、まあ、確実にオリンピックに向けてコンディション戻してきてるところがすごいなと思いますね。
まあ、結局フォスは、まあ、6名逃げ切ったんですけど、その後ろの集団は例によって頭を取っていて、
うん、
リエージも7位ということで、
うん、
あ、でもそうですね。確かにこれ、そのフォスのメイン、まあ、メイン集団というか、追走集団、っていうことになると思うんですけど、はい、このメンバー見ると、ボンファントがいて、で、ニブ・ブラッドバリーもここしっかり今回走れてたんですね、キャニオンスラム。
そうなんですよね。
いやー、すごいですね。
うん。
あ、
ちょっと個人的に嬉しいポイントもう一つは、はい、その何ですか。オーストラリアとかニュージーランドとか、うん、ちょっとその、アウト・オブ・ユーロップの、
はい。アウト。まあ、普通に、オセアニアの選手って言えばいいような気が、まあまあ、
若いんですね。はい。そう、ね。そう、ちょっとオセアニア勢がこう活躍して、しかもかなり前々だったじゃないですか、ギガンテとか。
ああ、そうそう、サラギガンテも良かったですね。
そう、ギガンテ選手はそのなんだ、やっぱ集団走行とかヨーロッパのサーキットはあんまり得意じゃないと思うんですよね。うん、で、アルデンヌクラシックってこう、上りのレースだけど、位置取りがすごい難しいから、うん、あんまり思うように力出せなかったんかもしれないんですけど、うん、まあ、リエージュいいんじゃないかなと思ったらめちゃめちゃ逃げたなと思って。
はいはいはい、
まあいいですよね、ああいう走りは。
うんうんうん、そうです
ね。嬉しかったですね。はい、うん、
確かにね。まあSD ワックスは、ニアム・フィッシャー・ブラックもトップ10入りしていてというのもあって、
はい、
オーストラリア、ニュージーランド勢がね、非常に活躍を見せたっていう、リエージュ・バストン・リエージュになりました。
はい。
まあまあ、そんな、アルデンヌクラシックの、まあ、振り返りなんかもちょっとしていったんですけど、まあちょっとこの後また、春のレースが一段落という、形にはなりますので、
はい、
まあ、ちょっと気になる最近の女子プロサイクリングのニュースもざっと、見ていきたいんですけど、
はい、
まず最近入ってきたところでいくと、ロタコペッキーはツールドフランスファームには出場しないというアナウンスがありました。
さすがにね、そのやっぱ、狙ってたんじゃないのってびっくりしましたけど、
うん、
私なんだっけ、リエージュの日に、
うん、
控え室早く入っちゃって、群馬から移動がちょっと早すぎて、うんうん、
はい。遠路、はい。
遠路だもんですから、ちょっとプラスを見すぎて、めっちゃ早く着いちゃって、
はい、
まあ、またさんたちのこの実況解説を聞きながら男子を見て、
うんうん、
でも、下調べしながらすごい時間余っちゃったから、うん、ふと思って、こう、ペッキー、どうするんだろうと思って、うん、こう、スケジュール見てたら、トラックのオムニアム、8月11日トラック最終日みたいなとこにあって、
はい、
で、ツールドフランスは12日からスタートだと思って。
そうか、はいはいはい。
これどうすんだ、これ、つって一人でずっと悶々としてたんですよね。こんな全部走っちゃう、みたいな感じだったんですけど、まあやっぱりオリンピックって特別だからそこに集中するっていうのを発表して、ちょっと個人的にはホッとしましたけどね。うん、
まあ、去年はね、ツール総合2位で、今年、その、UAE ツアーで総合優勝しちゃったせいで、割とこうね、ツール、グランツール狙っていくんじゃないかっていうような感じがあったんですけど、ただなんか、アルデンヌクラシックのタイミングに入ってきて、ちょっとコペッキの途半力も、どこか、ちょっと、すごい、やばい登れてるって感じではなかったですね。
まあでもちょっと個人的にフレッシュワロンの15位でフィニッシュしてるのもあるかと思ったんですけど、その、まあ前例がね強すぎるから、うん、どうしたのみたいになっちゃうと思うんですけど、まあむしろ私はちょっとリエージュの方がもうちょっと踏めるんじゃないかなって思ってたけど、ね、うん、やっぱり、そうですよね、うん、まあ徐々にこう、フォーカ、 なんだろう、転換しようとしてるなっていう姿勢は今年すごい見えますよね。うん、
まあでもそれで、あ、でもジロには出るって言ってましたね、そういうのは。
ジロ出るって言ってたし、
うん。だからちょっとそこが一つグランツールのあれかなっていう、まあところではあるんですけど、はい、まあちょっとその辺の彼女のプログラム、今後のプログラムと関わってくるのかわかんないんですけど、
うん、
チームメイトのロレナ・ウィーベスも、2028年まで SD ワークスと契約更新。うんっていうニュースも流れてきていて、
う
ん、
そうですね。
だからこれはあれですよね。要は SD ワックスは、フォレリングじゃなくてコペッキー&ウィーベスっていう体制にしていくぞっていうことですよね。うん、きっと。
そうですね。うん。まあ今のところその二人はなんかこううまくなんて二人ともなんかこう異論はない異論がないように見えますよね。二、
う
ん、人ともまあハッピーというかこのチームで、そんな風に見えて。まあでも、ねえ、なんか、うん、悪いことじゃないんですけどね、遺跡って。
はい。
うん、
まあこの EBS の契約更新のタイミングで、はい、チームスポンサーのそもそもの SD ワークスと、プロタイムの2社も2028年まで、うんはい、スポンサー契約を継続するっていうのも出てきていて、
うん、
で、ここまでレッチームを引っ張ってきているダニー・スタム、DS も、うん継続28年まで続投っていう形になっているので、
うん
まあ、スタム体制で、コペッキー・ウィーベスの2枚看板でいくのかなっていう感じにはなってきているというところなんですけど、
うんまあ、そうですね、まあ、徐々に各チームのこうカラーが見え始めてくるんじゃないですかね、
うん、で、まあ、じゃあフォレリングどうするんだっていうところは最大の焦点にこの後なってきそうなんですけど、
うん、ファンダフレヘン監督はどうするんですかね。
うん、
気になる。
なんか僕はほら、ファンデルフレヘン DS 結構好きなんで、
うん、
あんまりこういうこと言いたくないんですけど、
うん、
あんまり彼女が DS やってる時って、
うん、
勝ってない気がするんです。
いや、そうか。
なことないですか。いや、アムステルの時も確かそうだったし。
ブエルタ・エスパーニャ去年乗ったりしてませんでしたか。
でも勝ってないですからね。
あ、そっか。
はい。まあ、ツールはね、まあ、ダニスタム監督が除外されちゃったんで、最後の数日間はファンデルブレヘン監督でっていう感じではあったんですけど、うん、ツールはまあでもワンツーフィニッシュしてるんで、まあもう盤石だったでしょっていう見方もできて、なんかその戦術とかっていうところの、なんか采配のすごい、わかんないですよ。これ全然僕も、あれですけど、
うん、
すごい、采配の妙を見せたな、みたいなことがわかりやすいように伝わってこないなと思うんですよね、ちょっと。
まあ私は単純に、フォレリングと近いんで、
うん、
なんかどうなんかなって思ってましたね。そうですね。はい。うん。そうですよね。まあ、メイン監督としての采配っていうのはやっぱちょっともう少し経験が必要かもしれないですけど、
うん
その今やった、結構メイン張ってるイナット・イテンベルグとかも、
うん、
最初はやはり、その、プロチームのメイン監督ではなかったし、
うん、
US ナショナルとかでも監督してたり。
ああ、そうなんですね。
うん、やっぱりその段階ってあると思うんですよね。その選手もそうだけど、
うんうん、
徐々にこう大きなチームに契約していくみたいな、成長の段階みたいな。
うん、
が、やはり監督にもあって、最初はやっぱり第二監督で入ってとか、
うん
あとは、まあ、ちょっとチームの格好を下げてメインで入ってとか、あとはナショナルから始めてとか、まあ、そういうステップを踏んでいく途中にあるから、ねいきなり選手辞めて、
まあね、
監督でも最、なんだろう、なんかこう、ビシバシやっちゃってみたいになったら、うん、なんかこう、なんて言ったらいいんだろう。
うん、そう
そんなことはなかなか、
はい。
ないかなっていうふうな、寛大な目で見たいですけど、
うん、
うん。
うんまあ、フォレリングは移籍先としては FDG か UAE かみたいな話も出ているなんていう、うん、一部報道はあるんですけど、
うん、
なんか FDG はね、ちょいちょいオランダ人の選手が増えてきてたりもするんで、なんとなくね、信憑性があるというか、現実味がある、まあ、チョイスなのかなって気がしていて、
うん
うん、で、なんか個人的には UAE に行っちゃうと、グランツール勝てなくなるんじゃないかなって気がするんですけど。
なんか、 メンタリティが合わなそう。単純に、
ね。
あの、イタリア気質の UAE と、
はいはい
ね、まあね、アラブ首長国連邦にはなったとはいえども、
うんまあイタリアね、
中身はほとんど、はいうん、イタリア、60% 以上イタリア食だと思うんで、うん、あんまりフォレリングってこう、ファンフルーテンタイプじゃないって言ったらいいんですか。
はいはいはい、そうですね、確かに、うん。
典型的なゲルマン民族みたいな感じ、
はいはい、
ゲルマン系民族って言ったらいいんですか。うん、あの、こう、ドイツとかオランダ、はいはい、また違うけど、
は
い
うん、
本当オランダ人の中のオランダ人って感じするんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
ああいうなんていうか、ラテン気質に、あの腹立つと思います。腹立つかどうかわかんないけど、ちょっとうまくいかなそうな気がする。うんすね、運営とかいろいろ。
まあ多分お金、まあ言ってもそのフォレリングが多分今、あの、うん、現役選手の中で一番高額がつく選手ではあるわけで、
うん、
そうなってくるとね、まあもちろんリクルートできるチーム自体がそもそも多くないっていう、まあことになってきて、うん、まあ UAE FDJ かっていう話なのかなっていう気はします。
ねえ、なんか気になりますね。どこ行くんだろうみたいな。うん、でど、そこになんかどういうカラーのチームになるんだろうとか気になりますけど。うん、
まあディフェンディングチャンピオンとしてね、ツールドフランスファームも出場がおそらくチームとしては決まってるはず、まあ、特にコペッキも出ないですし決まってるとは思うんですけど、
うん、
どのタイミングでそういうの移籍の話とかが出てくるかっていうのはちょっと注目ですね。
そうですね、なんか、なんかすごいフォレリングに関してはすごくなんかこ う, うーんなんかストレスな状況だよなっていう、
うん、
感じしちゃいますよね、うん、移籍なんかこう発表するの早くねえかって感じもしましたしね。なんか。
まあなんかチーム側からね、あんまり、うん、ハッピーじゃないみたいな感じの雰囲気が伝わっちゃうような、
あの、よくないですね、
リリースがね、あったりしたんで、うん、まあちょっと不安は、そういう話題には出ちゃいますよね、うん、どうしてもね。
そうですね。
はい。まあそんなのに加えて、あとそうですね、うん、来年の大きな、どうやらニュースとしてガゼッタが報じたところでいくと、うん、ミラノサンレモの女子レースが新しく追加される。
いきなり来ましたね。
いきなりね、来ましたけど、うん、これで、ロンバルディア以外の、モニュメントというのがまあ揃ってきていて、
うん、
まあ言うてもね、ロンバルディアも、ミラノサンレモと同じ RCS スポルトの主催ではあるんで、うん、なんとなく女子もモニュメント5000っていう形になっていくのは時間の問題かなという気がしますね。
そうですね、なんか。もう運営のキャパシティの問題なのかなみたいな、
うん、
そんな感じですね、
うん、なんかまあねそれか、まあ、皆さんでも作っちゃうとあれですけど、
うん、
あのストラデビアンケをね女子はもうモニュメントにしちゃうとかそういうのでもいいような気はするんですけどね。
なんか私はその逆にモニュメントが馴染みがないので、
うん、
奴隷モニュメントみたいな状況になっていますね、うん
うん、まあそういう意味ではね、うん、男子のあれに合わせるのはまあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいのか。
そんな気がします、うん、じゃないとちょっと混乱しちゃいますよね。
一方でねもともと女子のレースとしてはすごく定着してたあの春先のアルフレッド・ビンダーというレースが、ミラノサンレモの、ね、創設に合わせて別日程になっちゃうんじゃないかっていうふうにも言われていて、
ね、
なかなかちょっと伝統とどこまでをどう伝統とするかっていう難しい
うん、
カレンダーになってるなっていう感じですね。
すごいいいレースなんですけどね、ビンダ、うんまあ、レース自体がなくなってくれなければ、まあ、カレンダーはもう本当に5年前とも全然違うから、
はい、
変わっていくんで、それ時代に合わせて、う
ん。でもなんかそれでいきなり秋になってとかになると、ちょっとまたレースしてるのね、考え方が変わっちゃいますもんね。
まあ、でもなんかこう、レースって始まっちゃうと、その、なんか、レースになっちゃうんで、なんて言ったらいいんだろう。なんて言ったらいいんだろう。前、その、始まるまでは、ああだこだ、ああだこだ、みたいな、なるんですけども、始まっちゃったらもう、結局一緒みたいな、一つのレースになるから、うん、まあ、秋になったらなったで、秋のビンダとして定着してくれれば、ファンとしては嬉しい。ただ、なくならないでくれれば、嬉しいですね。
はい。かなりね、女子レースの中では、歴史というか、
楽しいです
ね。おなじみのレースでもあるというところですね。で、
はい。
あとは、まあ、モビスターのリアヌ・リッパート、
うん、
ドイツチャンピオンが、しばらく冬の間の怪我でずっとシーズンにできてなかったんですけども、
うん、
今週末から始まる、ブエルタ・エスパーニャ・フェミニーナ、全女子のブエルタ・エスパーニャからシーズンデビューするよということで、うん、ちょっとここは走り注目したいっていうところですね。
そうですね。なんかいきなりビッグリザルトは望めないとは通常は思うんですけど、うん、本当オリンピックに向けて徐々にこう、鳴らしていけたらいいんじゃないかなっていう感じですよね。
うん、そうですね。まあオリンピックがね、うん、今年やっぱあるんで、うん、そのあたりのね、選手の仕上がりっていうのも、ちょっとまた違ってくるかなと思いますけども。
うん、そうですね。
はい。まあ、あとはどうですかね。ちょっと今日出てきた、あのニュース、うん、ニュースなのか、わかんないですけど、レオニー・フェントフェルトっていうオランダの若手選手がいるんですけど、
はい。
彼女、まあ、シクロクロスすごいやってる選手で、
へぇー。
あの、ゾイ・バックステッドに次いで、次ぐ、あの世代の選手ですね、うん、シクロクロスでは。
へぇー。
はい。まあ、すごい長身で、あの、パワーある感じの選手なんですけど、
はい。
あの、なんて言うんだっけ、ビンゴールじゃなく、ビンゴールだっけ、しまった。赤と黒のね、あの、シクロクロスチームがあるんですけど。
ビンゴみたいな名前の。
ビンゴールだったかな。あ、うん、あの、エリザルビットとかがいるチームなんですけど。
なんとなく、あの、色合いはわかります。
はい。はい、名門チームなんですけど、ロードシーズンだけ、なんかあの、エイジインシュランスに、あの、レンタル移籍をするっていう発表が今日されていて、
うん、
ちょっと変わった動きではあるんですけど、
レンタル移籍。
今シーズン、あの、うん、この後エイジインシュランスに入ってくるっていうことで、
うん、
なんかね、僕は個人的に結構彼女は、あの、ロードは走れそうな気がしているんですよ。
うん、
だから、まあ、あの、ゾイバックセットももちろんすごい強いんですけど、
うん、
あの、シクロクロスではゾイの方が強いんですけど、ロードはもしかしたら、ね、あの、うまく走るんじゃないかなって気は、この、レオニー・フェントフェルトって選手をちょっと期待したいなって、個人的にはちょっと思っています。
注目ですね。
はい、若手選手です、こちら。
なんかいいですね。この女子のロード選手の職業がちゃんと成り立ってきたから、こう、他競技からも、こう、持って、引っ張ってこれるというか、スポット参戦だとしても、その辺の幅は広がりましたよね。
うん、そっか、そうですね。確かにね。
一時前じゃやっぱトラックの選手もすごく苦しんでたけど、スケジューリングとか。よっぽどその、世界で成績狙える選手以外は、すごく大変な思いしてたイメージはあったけど、最近はなんかこう、普通になって、スタンダードになってきて、なんか選手のこう、可能性も広がり、幅、活動の幅か、が広がったなっていう感じがします。
うん、そうですね。確かにね。うん、いいですね。
うん。
まあなんかそんなニュースをちょっとピックアップしましたけど、萩原さん的に何か気になる最近のニュースとかありますか？
うん、あ、もう全部言っちゃった。
あ、そうですか。
っていう感じですね。はい、うん、そうですね。気になる。ああ、でも、近況に戻っちゃうけど、
はいはい、
あれ良かったっすよ。あの、なんだっけ。デイビッド・ミラーのトークショー。すごい戻っちゃったけど。
ずいぶん戻りましたね。
すいません。しかも、なんか話題が女子からそれちゃったんですけど。
あの、萩原さんがすごい、ミーハーっぷりを発揮してたのを会場
で。そうですね。はい、いや、あの、矢野さんがこう、写真撮っていいから、みたいな。無事連れてってくれて、いや、いいっす、いいっす、いいっすって言ってたんですよ。もう、バーンみたいな。
そしたら、あの、サインもらえるもの何も持ってない、オロオロってしてる、萩野
さん。そう、何も持ってないからもう。いやーってなってしまいました。
結局どうしたんですか？
写真だけ撮ってもらいました
。あ、写真だけ。あ、そう。うん。そう、すご
い。いや、もう、ちょっと何にも言葉も出てこないし。
はい。
でもでかいなと思って、ね、身長何センチですか、ね、って言ったら、190、12とか言って。
そういう。でかなんか普通の会話してんな
でかいなと思ってね、聞いちゃったんですけどね。
まあ、あれですもんね、萩原さんは、あの、現役時代が被ってる選手だと思うので。
いや、でも、全然見てなかったですね。うん、むしろ、ヨーロッパに行ってる時は、知らなくて。
うん、あ、そうですか。
あ、見てなかったですね。トップシーンにあんま出てなかったんで。で、その、学生とかの時に名前を知ってたぐらい、タイムトライアルとか強い、
うんうんうん。そうですね。ちょうど世界チャンピオンになってとかね。
うん。
入賞して剥奪されてとか。まあ、そういう話題にこと書かない選手だったんですけど、一応なんかまあ、あの、補足しとくと、ブロンプトン。という、折りたたみ自転車のブランドの、うん、サイクルモードでね、今回、まあ、目玉の一つとして、デビッド・ミラーさんを呼んで、
うん、
っていうのは、まあ、彼が、あの、日常生活で折りたたみ自転車でのライドをすごい楽しんでいるというところがあって、まあ、そこの話を伺うっていう趣向だったんですけど、まあ、かなり何でも聞いてくれっていう話だったんで、うん、ちょっとあの、サイクルモードはね、ロードレースファンが多い会場でもあるかなと思って、うん、まあ、ちょっと僕があの、司会進行をやらせてもらったんですけど、
うん、
結構突っ込んだ質問なんかもさせてもらったりとかして。
そうですね、うん、なんか、 本当面白かったです。なんか、言葉がちょっと語彙がなくて申し訳ないんですけど、
いえいえ、はい、
その、なんて言ったらいいんですか、ちゃんと喋る人だったし。
そうですね。
はい、うん、うん。結構その、なんだろう、話すのもまあ慣れてるからでしょうけど、
うんうん、そうですね。
まあ理論的ではないけど、こう、順序立てで喋ってくれる人でしたね。
はい、ストーリーも面白いし。
そうそう。で、そういう、なんか、選手時代の話も面白かったし。
はい、はい、そうですね。
で、まあうん、何ですか？
いや、あの、彼は、ほら、あの、レースのコメンテーターもしてるんで、
うん、
そうそう、だからやっぱそういう喋りのうまさみたいなのがあるんで、
うん、
まあ、すぐ、萩原麻衣子も、ああいう感じで喋るようになるんじゃないかと期待してますけど。
一生ならないでしょうけど。いや、本当なんか、あの、楽しかったですね。
うん、
そうですね。あとは、その、引退した後の、その後の選手の、
うん、
ライフみたいな、うんうん、人生みたいなってあんま聞かないんで。
いや、そうなんですよ。それはなんかすごい、あの、まあその未来に限らずなんですけど、
そう。
あの、やっぱり聞きたいというか、
うん、うん。
なんかあんまりこう、話を聞く機会がそもそもなくなっちゃう。
ない。
うん。から、
そうなんですよ、ね。うん、
そこはすごいね、貴重な機会だったなと思っていて。
だからなんか正直その現役時代の話うんぬんとかドーピングとかそのあとは輝かしい功績とかそういう話はまあふーんっていう感じで聞いてて聞き物としてでもすごい興味深かったのがやっぱその後の今とかがあとはそのあと転換するときにどう考えたかとかそういうのが聞けてすごい良かったですね、
うん、なんかねああいう機会って実は、まあ、やっぱその、昔からロードレース見てるみたいなファンの方もいっぱいいらっしゃってましたけど、
うん、
意外とね、その今、競技やってるみたいな若い子とかにね、聞いてもらったら、結構こう、インスピレーションの源になったりするのかなとかは思ったんで、なんかそういう機会をね、うまく作れるといいなとは思いましたけどね。
はい、すごい。楽しかったし、だからその後も、なんかラジオとかも聞くこともあるし、
うんうんうん
結構だから、もうやってることは全然違うけど、ああ、やっぱみんなこういうことを思ってるんだとか、うん、そういうなんか、あの人、あの界隈の話を聞いてて、思いましたね。そういうのが楽しかったです。
ね、それこそ、プロ選手がいっぱいいるような国だったら、多分引退した後の選手間のつながりで、ね、そういうこと話したりとかって、うん、なんかフランスとかよくそういうことやってるようなイメージありますけど、
うん、
なかなかね、日本でトップレベルでプロとしてやってたっていう人が、絶対数がそもそもいない中で、まあね、本当に、萩原さんのその感想は、なんか、もちろんレベルとしては分からないんですけど、あの、感覚としてはすごい分かるなって気はしました。
いやいや、はい。うん、それが面白かったですね。
はい、はい。だいぶちょっと。
結構前の話
です、はい。そうですね。はい。じゃあ、ちょっと今日は最後の、はい、トピックに行きたいんですけど、
あ
はい。まあまあ、こんな風に話してますが、もう今週末から、うん女子はブエルタが始まると。
そうだ。
はい、いうことで、今年は去年から1ステージ増えまして、全8ステージ、まあ、1週間のステージレースという形になりますね。うん、この日曜日からかな、あですので、何日からだ
?28?28
か。はい。から、まあ、ゴールデンウィークの間中やってると思っていただければいいんですが、
う
ん、萩原さんが3ステージか、合計3ステージ登板。
はい。そうですね。私は前半1、第1、第2と、あとは第
6になってますね。
第6か。
はい。
で、尾又さんは後半ですか？
はい。僕はね、第7と第8の実況っていう形になっているので、ちょうど、まあ僕ら今回はバッティングしないんですが、
うん
まあそれぞれ、ベルタの実況と解説で入っていくっていう形にはなりますね。まあ、全8ステージのうち、はい5ステージは、何らかの形で関わるということですので、まあ、あらゆるリスナーの方には楽しんでいただければなというふうに思いますけれども。うん、
ぜひぜひ。
はい。まあ、そんな、ね、ステージレースで女子のレース見るっていう機会が、今年初めてに多分、J スポーツではなるので。
そうですね。
はい。ぜひね、ちょっとベルタ楽しく見てほしいなというところで、
うん
見どころをお願いします。
見どころ見どころは、今ちょっと、寝耳に水みたいな感じになっちゃってごめんなさい。
何でも台本通りと思ったら。
すいません。見どころは、うん、今年初のステージレースになるから、集団的にも。 はい、まあ、足見せじゃないですか。
足見せ、ほう。
これまでは、クラシックシーズン、
うん、
で、まあ、個人的にはクラシックシーズンが、1年のうちで一番1日のレースの強度が高い、強度と難易度が高いレース、期間だって、それがだんだんこう、なんて言ったらいいんですかね、エンデュランスリーに、が増えていくって言ったらいいんですか、
うんうんうんうん、
それでこう、ツールに向かって、ツールとか世界選手権に向かっていくわけなんで、うん、まあ、それのなんかこう、転換期じゃないですかね、この、結構厳しく激しく戦ってきたクラシックの後の、うん、また長い戦いが始まるみたいな。
うんうんうん、そうですね。
うん。
まあ、全8ステージですからね、結構、言うても結構長いですよね。
そうですね。だけどなんか、長すぎないから、女子のレースって。うん、男子のレースってめっちゃ長いじゃないですか。はい、当たり前だけど。
はい、
1日の距離と3週間で、
うん。
それはそれで楽しいんですけど、うん、まあ、まずはこう、女子の、フェルター1週間ぐらいのコンパクトなレースで、こう、ちょっとウォームアップしてもらって、
うん、
で、男子のグランツールに入っていただければ、みたいな感じです。
はい。急な振りでしたけども、ありがとうございました。
また、はい、天田さん的なポイントは何でしょうかね。
は、まずはやっぱり第一ステージが、チームタイムトライアルがあるということで、うん、なかなか最近では珍しいチーム TT っていうのが、まあ、ベルターではちょっとお馴染みになっているようなところがありますので、
うん、
まあ、ちょっとそこのまずチェックをしたいかなっていうところがあると。そ
う
ですね。
うん、
あと、まあ、最終日まで山岳なんですよね。うん、
ねえ、一級山岳が2個でしたっけ、
うん、はい。第8ステージが、まあ、マドリッドの近郊を走るんですけど、
うん、
一級山岳のほぼ山頂フィニッシュみたいな、感じになっているんで、まあ、
うん、
どうですかね、今年の感じを見てる限り、なんとなく接戦になってくれると、より面白くなるんじゃないかなっていう気はするんですけど。
ねえ。なんか、本当まだ仕上がり具合が各選手、この、グランツアー、一週間のステージレースでの仕上がり具合がまだわからないから、
うん、
そういう意味で本当足見せですよね。
うん。まあ、去年は、一悶着はありましたけど、アヌミク・ファンフルテンが、まあ、リーダーだったフォレリングを逆転して、まあ、総合優勝してっていう、まあ、展開にもなってということで、フォレリングとしては、まあ、ちょっと雪辱に燃える。まあ、リベンジする相手はいないんですけど、
うん、
まあ、優勝したいでしょうというところで、
ね。そうですね。うん。ね、ヴェルタ・イスパーニアも結構全部の要素が入ってる、
うん、
のステージレースだから、横風とかもありますしね、
はい、はい、はい。
で、序盤は結構スプリンター系の、スプリンターが活躍するステージになってるから、
うん、
まあ、序盤は多分、前半はスプリントで楽しめて、みたいな。で、中盤ぐらいからこう、だんだん、ルーラーとか山系の選手が、一気に、上に来て、で、最後山岳、頂上決戦みたいな感じになりますよね。
うんうん、まあ、バランスいいですよね、確かにね。
うん、すごい、暇しないと思います。
うん。なので、まあ、ね、お休みの方も割と多いかなと思いますので、ちょっとね、
うん、
しかも、まあ、比較的、ヴェルタなのに、比較的早めの時間に終わる。
あ、そうですね。
はい、ので、男子のヴェルタみたいに深い時間になかなかならないので、うん、まあ、ぜひね、見ていただければと思いますし、
うん、
まあ、我々登板の時はね、ぜひ、ハッシュタグなんかでもいろいろコメントいただけると、ありがたいかなと思っております。
はい。
萩原さん、これ、あ、そうか、月曜日、もう実況あるのはあれだからか、休みだからか。
そうですね、
珍しい、
ゴールデンウィークのお休みに入るので、ちょっと、そういう予定になってますけど、
すごい、ま
ね。後半がやっぱり個人的には気になるステージが多いので、
はい、うん、後半はでも、あれでしょ、うん、もう春昼があるから、
そんな調整するんですか、そんな調整してない。
後半は入りません
って。そんな調整してなくて、一応出れるスケジューリングはお伝えして、
はい、
そっから向こうさんがこう、ジェスポさんがこう、スケジューリングしてくださってていたので、
はいはい、
全くそんな春昼に対しての調整とか全くないし。
あ、そうですか。
うん、本当に出るとか言わなきゃよかったな、みたいな。
そうですね。ずっと引っ張られますからね、これ。
そうですよね。
だし、あれですよ、多分。
出ないし。
あ、そう、え、本当、
うん、マジっすか。そうですね。
はい。
うん、雨降ったら もう雨の中自転車走るとか嫌だから。
ああこれ春昼参加者の方もね、結構もしかしたら聞いていらっしゃるかもしれないんですけど、うん、スタート前の萩原麻衣子には話しかけない方がいいですか？もうピリピリ
してなんでですか？全然、なんでですか？何時代の誰やねんって話になっちゃいますけどね。はい、全然いいですよ。
あ、そうですか。じゃあ、はい。
どうしよう、ほんと。気がついたら私、勾配がきついとことかで、横で休んでるかもしれないんで、ちょっとあんま見ないでほしいんですけど。
いや、でも逆にね、ちょっとみんな、どこに萩原麻衣子がいるかわかりませんから、うん、ぜひ ね、ちょっといろんな左右前後、目を光らせてですね。うん、
気がついたら下ってるかもしれないですね。わからないです。
フィニッシュ行かずにね。
そう、もう疲れたから、地元だし帰っちゃおうみたいな感じかもしれないですよ。う
ん、はい。まあそんな、はい。じゃあ次回は春昼会ということで。はい。
いやいや、もういいです。
はい。
も
うあと、
言わなきゃよかった。はい。
あとそうなんですよね。6月なんですけど、
うん、
そう、ちょっと萩原さんに、若干触りを相談したんですけど、なんか、年末にね、一回ラルートの編集部で、公開収録やった感じがすごい良かったので、なんかまたちょっと、半期に一回ぐらいは公開収録で、やりたいなと思っていて、6月は、ま、ちょうど、ジロの始まる前、とか、
うん、
まあ、ツールがその後、翌月に会ってみたいなタイミングなのと、ちょっと僕がまた今年7月は丸々いないので、なんか6月ちょっとイベントっぽい感じでやれたらいいなって思っておりまして、まあ、ちょっとね、リスナーの方には、行きたいぞという方はね、なんとなく気に留めておいてくれたら、
うん、
ちょっとどっかのタイミングで調整うまくいけば、ぜひね。
そうですね。
はい、やりたいなと。
そうですね。うまくいったらいいですね。
はい。はい、漏れなく、萩原麻衣子との昼クライムセッションがついてくる。
だからなんでそう、すごいなんかもう、絶対言わなきゃよかった。絶対言わなきゃよかったなって、今すごい後悔していて、
はい、
そのこと言ったら6月まで練習しないといけなくなっちゃうんで、
でね、はい、
なんかなか、
はい。そうか。まあちょっと萩原さんと話してたのは、自転車本の読書会やりたいなっていう話をしたんですよ、そういえば。
うん、
そう。まあ、萩原さんはね、オブザーバー的な感じで入ってもらうでも全然よくて、それぞれ、まあ、参加者の方が自分の好きな自転車の本について、
うん、
まあ、まあ、何人くらいの集まりになるかわかんないですけど、
うん、
まあ、ちょっとプレゼンし合うみたいな、まあ、会をちょっとできたらいいなと思っていて、まあ、その会の続きで、公開収録みたいな感じ。うんうん、だからちょっとその自転車本、出てきて自転車本の話とかも、ポッドキャストのちょっと、話題にしつつみたいな感じでできたら楽しいかなと思ってたんですけど。
大丈夫かな？私なんかその読書会っていうのが、ちょっと馴染みがなくて。
はい。まあ僕もね、そんなに、いわゆる読書会って参加したことそんなにあるわけじゃないんですけど。まあ、
朗読会とは違うんですか？
朗読とは違いますね。いろんなスタイルあると思うんですけど。まあなんか、ちょっとね、そういうことできたらいいかなと思うんで、6月に、まあ、ね、どうしても立地的には関東になると思うんですけれども、ちょっと考えたいと思ってますので、まあ、ニュースレター、ポッドキャスト等々でね、チェックいただければと思います。まあ、萩原さん、ちょっとこの辺はまた、お湯詰めさせてください。はい、
そうですね。
はい。
はい。
ということで、まあ、比較的短いかなと思ったんですけども、
うんね、
1時間半近くになっているということで、
はい、皆さん、
はい、すみません、うん、ここまで聞いてくれてる人がどれくらいいるのか
と、いたらありがたいですね。
ありがたいという話なんですが、うん、第9回目のアライウンドでした。春の終わりにということで、ここまでのクラシックシーズンの総括という形になりました。
はい、
萩原さん、何かこう言い残したことありますか？
いや、全くないです。
はい。ありがとうございます。
はい、
たまにあるんで一応聞いておきましたが。
わかりました。
ないということなんで。
すみません。
いえ、とんで
も
ないです。
何もないです。はい。はい、
じゃあ、それぞれ、ベルタの実況解説頑張ろうということで。
そうですね。
はい、
いや、まあ、思ったさ慣れてるから大丈夫だと思
います
。いやいやいや、
僕も毎回緊張してますからね。でも、結構、
は
い。おろおろしてますけど。はい。
そっか、
じゃあ、そんなわけで、はい、今回は第9回目でしたね。アライユーをお届けしました。おまたゆふた、そして元プロロードレーサーの萩原麻衣子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アランベールサイクリングニュースレター、ポッドキャストをホストするおまたゆふた初の著書が5月21日に発売になります。タイトルは旅するツールドフランス。2023年のツール全日程の取材旅行記です。いつかはツール観戦という方から一風変わったフランス旅行本を探しの方まで楽しめる内容になっています。写真もフルカラーで載せていただき、合計270ページ超えのボリュームとなりました。 またツール期間中、フォトグラファーの辻圭と毎日お届けしたポッドキャストデイリーツアーの書き起こしも一部収録、アランベールポッドキャストリスナーの方にはぜひお手に取っていただければと思います。旅するツールドフランスは太田出版より5月21日発売、現在アマゾンや書店で予約受付中です。詳しくは概要欄をご覧ください。なお、この本を5月19日の日曜日、ツアーオブジャパン堺ステージと併催するイベントバイシクルインパークで先行販売します。当日はアランベールのブースにてフォトグラファー辻圭と共同出展、旅するツールドフランスや GR で撮るツールドフランスのほか、辻圭サイクルロードレースカレンダーも特価で販売します。関西圏の皆様はぜひレース観戦の合間にお立ち寄りください。